私は今年50歳になる豊島のバツイチです。私のようなもう女性とは呼ばれないような年の女がこのような話で皆様の耳を汚してしまうこと許してください。これは私が犯してしまった、いえ今もその罪から逃れられていないことの懺悔なのです。もう2、30年以上も前の話になりますが、そこから私の今までの人生をお話しさせてください。大学生活を終えて、とある企業に就職して数年が経った頃、私の人生に転機が訪れました。取引先の営業マンであった、後に私の旦那になる彼と出会ったのです。とても優しく紳士的だった彼に惹かれて、話をするたびに不思議といくつもの共通点を見つけることができて、ますます惹かれていきました。彼も同じ感覚を持ったようで、ほどなく私たちはお付き合いを始めました。そうして関係を深めていき、自然な流れで彼と結婚したのです。その結婚から半年もせずに息子を妊娠した私は、今思うとまさに幸せの絶頂にいたのです。そんな夢のような日々が3年ほど続いた頃、主人が突然病気になりました。最初は軽い風邪かと思っていたのですが、悪性の血液の病気だということが分かり、まだまだ若かった主人の肉体を病は凄まじい速さで蝕んでいきました。うすうす私は彼がいつ亡くなってもおかしくない状況に置かれていることを悟っていましたが、希望を捨てないように自分を保つようにしていたものの、ついには医師から余命宣告を受けるまでに至りました。しかしそれでも私たちは一緒にいられる限り一緒にいたいと願い、治療に励みました。しかし現実は残酷です。主人の治療は効果を発揮することなく、そのまま亡くなりました。彼と別れた瞬間、私の世界は暗くなり、息子と二人だけで一緒に生きていくことがどれだけ難しいことかを知りました。母子家庭になることは専業主婦だった私にとって、心理的にも物理的にも大きな負担でした。私は自分が全てを背負うことになることを悟り、主人を失った悲しみと自分自身にかかるプレッシャーに押しつぶされそうになったのです。しかし息子が必要とすることを考えると、強くならなければならないと思いました。私は息子が不自由なく育つように、幸せでいられるように、自分自身を犠牲にすることができると心を強く持つようにしたんです。母子家庭になった後、私は結婚前に勤めていた会社に頭を下げて復帰させてもらい、仕事を続け、息子を育てるために必要なお金を稼ぎました。子育てと仕事の両立は、肉体的な疲れも精神的なストレスも、それはとても大きなものでした。それでも私はやり続けました。息子にとって満足であったかどうかは分かりませんが、私は私の最大限のキャパシティで常にそばにいて、息子に寄り添い、息子が喜びや幸せをどうしたら感じてくれるかという価値観を優先して努力を続けてきたと自負しています。そうして十数年、その甲斐もあってか、息子はとてもいい子で成長してくれたと思います。非行に走ることもなく、自分で物事を考えて決めることができる、しっかりした子です。私は自分の人生に、息子の成長に安心と満足を感じて、これで主人にも顔向けができると、肩の力が少しずつ抜けていきました。そう。あとはこの子の人生なのだから、私は見守りながら、それを幸せにしてゆっくり生きていこうと。ですが、そんな思いとは裏腹に、私の心と私たちの親子の関係は、歯車が狂ったように乱れてしまいました。あのことがあってから。 息子が自分で進路を決めて進学した学校は、男女共学の自由な校風である進学校でした。入学して数ヶ月が経った頃、息子が女の子から告白されたことを知りました。当初は息子が告白されたことを、私も自分の子が褒められているような気持ちになり、嬉しく思い喜んでいました。息子もその子のことがまんざらでもなかったようで、お付き合いを始めたのです。息子の年頃は初々しくて甘酸っぱい時期ではありますが、一方で男と女というものを強く意識したお付き合いをする時期でもあります。息子から彼女のことを聞いたり、様子が目に入るようになって、私の心は最初の喜びの感情から徐々に変わっていきました。私の中に暗く歪んだ嫉妬心が芽生え始めてしまったのです。最初は自分の中のこの感情が、私が全てを注いで息子を一人で育ててきたことで、他の母親よりも愛情や守りたいという気持ちが非常に強いせいだと思いました。大事だからこそ息子が他の人に気を向けることになると心配してしまい、それが嫉妬のような気持ちになるのだと。だから私はその気持ちを心の中にしまい込んで、表向きは息子とその子が交際することを応援したんです。遠くにデートに行くときに二人を送ってあげたり、自分の家のように過ごしていいよとその子に声をかけて、家の中でも二人でリラックスできる環境を作ってあげたり、そうしていくうちに自分の間違った感情も正しい方に向かっていくだろうと思ったんです。でも私は途中で気づいてしまいました。この嫉妬は親として子供を心配する気持ちなんかじゃ決してないのだと。息子が他の女と交際しているという事実を受け入れてから、息子と買い物に行った時に重い荷物を持ってくれたり、仕事で疲れている私を心配する優しさだったり、何気ない会話の中で私に見せる笑顔であったり、そんな瞬間の一つ一つに私の胸はまるで片思いの男性に向ける少女の淡い心のように、たまらなく切ないときめきを感じている自分に気がつきました。いつしか自分が気づかないうちに、私は成長して男性らしくなっていく息子に異性としての魅力を感じるようになっていたんです。主人が亡くなってからの長い間、他の男性に目もくれず、息子のことばかりが私の全てでしたから、忘れていた女としての渇望と息子への依存が私の心をそんな風に変えてしまったんだと思います。はっきりと息子への思いに気がついてしまった私ですが、こんなこと決して許されることではありません。気持ちを持っていることでさえも恥ずべきことで、親として自分は異常な人間なのだと何度もこの心を変えようと自分に言い聞かせて努力しました。ですが、そう言い聞かせれば言い聞かせるほどに、自分でもコントロールすることができない欲求や感情がどんどん大きく膨らんでいきます。私は少しずつその女としての本能ともいえる逆らえない欲に飲み込まれていきました。私はいけないいけないと思いつつ、あまりにも下品に不適切に息子との距離を詰めていきました。お母さん、更年期が近いのかしら。最近とっても暑いのよ。そんなことを言いながら、家では際どい薄着で過ごすようになりました。最初は胸元の空いた T シャツと、年がいもなく生足をさらけ出したショートパンツのような格好でした。年頃の息子ですから、自分の母親だと分かってはいても、女性の肌には反射的に目が行くようで、そんな格好で家の中をうろうろしていると、息子の視線を感じることがたびたびあるようになりました。 私はその瞬間は、女として母親の私を見つめているのだと嬉しくなり、どんどんと肌の露出もエスカレートしていきました。そういう日々が続いたある日のこと、私は勤めている会社の慰労会の食事でアルコールを飲んで、いつもよりも少し気持ちが緩んで家に帰りました。すぐにお風呂に入って体を洗っていると、そういう緩みと酔いも手伝って、今日は少し大胆なことをしようかしら、そんないたずら心にも似た気持ちが湧いてきたのです。お風呂を上がって、私はリビングに向かいました。まだ明かりがついていて、息子がいるはずのそこで、私は扉を開けて息子に声をかけました。まだ寝てなかったの？あまり夜更かししちゃダメよ。息子からはすぐに返事が返ってきませんでした。それもそのはずです。私は下は際どいティーバッグを履いて、上はタオルを片手で押さえて胸に当てただけで、片方の胸は隠さずに露出したままの姿だったからです。息子は驚いた顔で、でも本能的な欲求を隠しきれずに、ギラギラとした目で私の体を上下に何度も刺すような視線で見つめていました。数秒して思い出したように、もう寝ようと思ってたと絞り出すような返事をしたのです。私はその反応に少し言いようのない興奮を感じてしまい、さらに大胆になりました。息子に背を向けるように四つん這いになると、カーペットクリーナーをコロコロと回して掃除をするふりをして、お尻と私の大事な部分を強調するように見せつけるように突き出しました。もうなんかこういうの気になっちゃうのよね。そんな白々しいセリフを言いながら、ティーバッグが食い込んだお尻を息子へ向かってフリフリと揺らすように動かします。主人が亡くなってからそんなことをする必要もないので、下の毛の処理などをしていないのですから、私の股間に食い込んだティーバッグの脇からは濃く茂った陰毛がはみ出て、はしたない姿になっているはずです。振り返らなくとも息子の視線がそこに注がれていることが空気で伝わり、自分のそんな姿を息子にさらしていることに異常な興奮を覚え、私の奥からは蜜が溢れてくるのが分かりました。もう限界よ、自分で慰めないと私おかしくなっちゃうわ。そう思った私は立ち上がると、もう寝なさいねと声をかけてその場を去ろうとしました。その瞬間、目に入ってしまったんです。息子が履いているグレーのスウェットが不自然に大きく隆起しているのを。それが何であるかわからないはずはありません。あの子が私の姿に浴場した証。母親に向けて大きくおちんちんを勃起させていたんです。部屋に戻って私はその光景を思い出しながら、皮膚に指を這わせました。そこは三つ壺のようにトロトロした愛液が溢れ出して、洪水のように濡れています。あの子ったら、母親の私の体であんなにおちんちん立てていけないわ。だって私も息子のこと考えて、おもらしみたいにお股が濡れちゃうのに、もう私こんなの我慢できないわよ。思っていることを口に出した私は、自分自身の言葉で暗示にかけられたように、ふらふらと自分の部屋を出ました。裸のまま勝手に歩みを進める足が向かうのは息子の部屋です。息子の部屋の前に立った私に、私の両親が語りかけてきます。このドアを開けてしまったなら、もう戻ることはできないのだと。でも忘れてしまったメスの本能を思い出し、長く味わっていないその快楽に身を委ねたいという欲望には、そんな言葉も興奮を煽るスパイスでしかありません。 この一枚のドアがそのまま親子という関係の境界線。私はそれを超えることに何ら躊躇はないんです。もう息子を男として愛して求めてしまっている自分を騙せないのですから。ゆっくりとドアを開けると、バサッと息子が布団で自分の下半身を隠し、上半身を飛び起こしました。母さん。息子はそれだけ言うと裸で部屋の中に入ってきた私を驚いて見つめていました。ねえ、今何してたの？どうして焦るみたいに布団で下を隠したのかしら。それは、と口ごもる息子に向かって言葉を続けました。お母さんね、さっき気がついてしまったのよ。リビングでお母さんのこと見て、おちんちん大きくしてたでしょ。なんでかしら。だって変よね。昔は一緒にお風呂だって入ってたし、まさか自分の母親相手にエッチな気持ちになるなんてありえないことだもんね。ねえ、お母さん気になっちゃって眠れないの？気のせいだって分かったら安心できるからね。もう一度そこを見せてくれるかしら。私は息子の下半身にかかる布団をバサッとめくり上げました。私が思っていた通り、そこには天井を向くように固く太く立派に立ち上がった息子のペニスが現れました。すごいすごいわ。何なのこれ、このいやらしくパンパンに膨らんでるおちんちんは。お母さん怖いわ。あなた実の親に対していけないことを本気で考えているってことだものね。ねえ、どうなの？私でお母さんでエッチなこと考えちゃったんでしょ？正直に言ってごらんなさい。だって母さんさっき酔ってあんな格好で。息子は目を伏せ恥ずかしそうに言いました。あら。やっぱりあなたはお母さんでチンポを勃起させてる変態だったのね。やだわ。でもお母さんもいけなかったのね。そんな変態な息子の前であんな格好しちゃったんだもの。じゃあ責任取らないとね。私は息子に言い聞かせるように、いえ、自分に言い訳するようにかもしれません。そう理屈づけると、固く大きな息子のペニスを一気に頬張りました。
本物のおちんぽ、おいしい。このプリプリしたチンポのいやらしい感触、これはあなたのためなのよ。もうお母さんでいやらしいこと考えないようにすっきりさせてあげる。
息子は驚いた様子でしたが、加えられたペニスに与えられる快感に逆らえず、ああお母さんと何度も息を漏らしあえいでいます。
すごい、すごいわ。このチンポ、本当に私の息子のチンポなの？こんなにでかくて、いやらしくて、ぶっといチンポは、 お母さんにしゃぶられて気持ちいいのね。あの子はこんなことしてくれないでしょ。ほら、遠慮しなくていいのよ。母親のお口で金玉に詰まったそのいやらしい精子全部出しなさい。
母さん、母さん、ごめん、出ちゃうよ。息子が叫ぶと口の中のおちんちんがビクンビクンと跳ねて、私の口の中に勢いよく息子の濃い精液がたくさん流れてきました。
息子精子おいしい。おちんぽ汁お母さんに飲ませるなんてとっても悪い子なんだから、あの子には内緒にしてあげる。あなたがお母さんに欲情する変態だなんて知られたら大変だものね。だからこれからもお母さんにエッチな気持ちが湧いたらちゃんと言うのよ。その度に息子の変態精子はお母さんが飲んであげるんだからね。私は息子に微笑みかけると息子の部屋を出て自室に戻り、燃えるように熱くなっている自分の股間をぐちょぐちょにまさぐりながら幸せな気持ちになっていました。これできっと息子は私に夢中になるわ。私だけのあの子だもの、絶対誰にも渡さないんだから。それからの日々は私の目論み通りになりました。きっと息子は彼女とまだ性的な関係にはなっていなかったのでしょう。そんな時に私が与えたフェラチオの快感に息子は虜になってくれました。毎晩毎晩、時には朝の寝起きにさえ私にフェラチオをせがむようになったのです。あなたは本当にやらしい息子よ。お母さん恥ずかしいわ。母親に毎日チンポをしゃぶらせて喜んでる変態だもの。そう耳元でささやいてくわえてあげると、息子は興奮して私の口にたくさんの精液を吐き出すんです。もうそれが私たち親子の歪んだ日常になっていました。ですが私の思った通りにならなかったことがあるのです。息子は彼女と別れることはありませんでした。毎晩私に欲望で膨らむチンポを差し出してくるくせに、あの小娘の前ではシャイを演じて、初々しい付き合いを演じているんです。私はそれが我慢ならないほどに嫉妬を感じました。私の方が息子に尽くしているのに、どうして私のものになってくれないの。いやよ、絶対に嫌。息子は私の男なんだから、他の女には絶対に渡さない。どうしたら私だけのものになってくれるの。毎日病的にそればかりを考えた私がたどり着いたのは、決して行ってはならない禁忌の扉を開くことでした。もう最後まで母親と息子じゃなくて本当に男と女になるしかない。私の中にあの子を迎え入れて、あの子を包み込むように捕まえておくしかないの。そう決意したのです。夜いつものように処理してもらおうと私の部屋を訪れた息子に言いました。ねえお母さん、もうあなたのを口でしてあげるのやめようかと思うの。あなたをすっきりさせて変態を治してあげようと思ったのに、
あなた治るどころか喜んでお母さんに毎晩チンポをしゃぶらせてくるじゃないの。もうダメよ。もうお母さんこんなことはできないわ。そんな、もうお母さんにしてもらえないと俺。そう言って息子は懇願するように私にすがりついてきました。本当にやらしい子なんだから。じゃあ、たまにはお母さんにもしてくれるかしら。そう言って私は息子の前で大きく足を開いて大事なところを見せつけました。すごいでしょう。見て、ほら、お母さんのおまんこもうびしょびしょ。おまんこ見たことないでしょ。ちゃんと見なさい。これがエッチになってる女の人のおまんこ。お母さんのおまんこなのよ。ねえ、舐めて。お母さんもね、ペロペロしてほしいの。ここ、この割れ目も上の方にあるぷくっとしたこれも、ペロペロして。私の言葉で欲望の鎖が外れたのか、息子はすごい勢いで私のおまんこに顔を埋めて舐め始めました。つながったお母さんのよ、母親のおまんこなのに、すごい、そんなにがっついて、音立ててまんこ汁飲み干して、おいしい、おいしいの、まんこ汁、おいしいのね、嬉しい、もっと、もっと、もっとめちゃくちゃにベロベロ舐めて。息子のまんこ舐められるの気持ちいいのよ。母さん、俺もう。そう言った息子はパンパンに腫らしたペニスを舐めてというように私の顔の前に持ってきました。ダメよ、もうお母さんしゃぶってあげないって言ったでしょ。そんな、と肩を落とす息子に、私は禁断の誘いを持ちかけました。もう、あなたとお母さん、お互いのチンポとマンコを舐め合う変態親子よね。お母さん考えたの。本当はいけないことだけど、もうこんなに変態なら、お母さんたちは普通の相手じゃ満足できないでしょ。だから、血のつながった親子でしてもいいかなって。セックス、息子のチンポぐちょぐちょになったおまんこに迎え入れて、二人で頭がおかしくなるほど気持ちいい近親相姦するの。どうする？あなたはしてみたい？お母さんと親子で本当のセックスしたい、したいよ。息子は飢えた獣の目で私に訴えかけてきます。嬉しいわ、大好きなあなたと息子とセックスできるなんて。でもね、このままじゃお母さんとあなたセックスできないの。私は息子の肩を抱いて寄り添うと、息子のペニスを優しくこすりました。そして性欲が頂点を迎えているのにもかかわらず、じらされるような愛撫にもだえる息子にささやいたんです。セックスはね、心から大好きで愛し合った男と女がするものだもの。でもあなた彼女がいるでしょ。お母さん、そんな浮気な男とは愛し合うことはできないもの。2番目なんて嫌なの。お母さんだけを愛してくれて夢中になってくれる男じゃなきゃダメ。でもあなたがあの女と別れてお母さんだけの男になるって言うなら、お母さんもあなただけの女になるわ。毎日あなたが好きなだけ抱かせてあげる。 いつでもどこでもしたくなったらすぐにお母さんを襲ってくれていいのよ。毎日おまんこをぐちょぐちょにしてあなたを待ってるから。ねえどうする？
俺別れるよあいつと。母さんがもう母さんのことで頭がいっぱいなんだ。
ああ嬉しい。息子から求められるなんて。お母さんだけの男になってくれるのね。お母さんを女にしてくれるのね。もうお母さんも我慢できないわ。愛し合うの、セックス、親子でセックスするのよ。来て来てちょうだい。来たチンポが来たのよ。入ってきてる。すごい本物の息子のチンポ。で元まで全部開いた。スケベいやらしい。子宮の入り口にグリグリってわかるのね。童貞なのに親子だから。そこはあなたが出てきたところだからね。ゴムもしないでお母さんの子宮に生チンポを当ててきて。動いて動いて、ガンガン子宮をチンポでノックしてほしいの。そうこれこれこれこれこれこれセックス、これがセックスなのよ。チンポとマンコの肉と肉、ズボズボいやらしく擦り合って愛し合ってるの。こんな頭おかしくなりそうなセックス、親子でするの気持ちいい。チンポとマンコとろけるみたいに絡み合ってゾクゾクする。こんなにやばいの知らなかったの。なに急に腰引いて出そうなんでしょ。ダメ、ほらお母さんの足であなたの腰捕まえちゃったわ。外なんかに出させないんだから。お母さんとあなたは親子だけど恋人になったんだもの。愛し合ってる本気のセックスは外に出しちゃダメなの。中出しなの。中出ししてほしい。ほらほらほらほら、もう出そう。あなたのチンポパンパンになって出ちゃいそうね。お母さんまだ生理あるけどいいの、いいでしょ。受精できちゃうお母さんのマンコの中に息のいい精子たくさん出して、親子で中出し子宮にしっかり注いでね。お母さんあなたの女だって言ったでしょ。決めたの。これから毎日あなたに子宮に精液ぶち込んでもらうんだから。子供、あなたの赤ちゃん欲しいの。お母さんのこと孕ませて。お母さん絶対受精するんだから、血のつながった息子の子供を妊娠させて。 熱い精液をお腹の中で感じて、私は生きてきた中で一番の例えようもない喜びを体中で感じた絶頂で気が遠くなりました。結局その晩は、いえ夜が終わって朝日が昇るまで
私たちは親子でありながら、盛りのついた獣のようにお互いをむさぼってみだらな交わりを繰り返したのです。息子は約束通りに次の日に彼女に別れを告げて、学校以外の時間は一切外に出ずに私のそばにいてくれるようになりました。いいえ、私のそばにというより私の中にですね。今日まで半年間そんな毎日を送ってきたんです。とても罪深いでしょう。でも私、後悔もしていないし、とても幸せです。この子、ほら、この大きいお腹の中の子、これ息子の子供です。もう50になって本当に妊娠するなんて思ってもみなかったけど、これで息子と私は夫婦になれるんですもの。知ってました？親子で婚姻届は出せませんけど、生まれてくるこの子の出生届の父親はちゃんと息子の名前で届を出せるんですよ。私たちが親子で愛し合って赤ちゃんを作ったって国が認めてくれるんです。もうこうなったらあの子もどこへも行けませんよね。ずっと息子は私のものなんですから。